一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今朝このように愛する兄弟姉妹を共に主の定めた安息日、愛する兄弟姉妹を共に神殿に集い、共に御言葉を聞き、祈る時、礼拝の時を備えてくださり、心から感謝いたします。どうかこの礼拝を通して、この安息日、真の安息に預かることができますように。私たちは父なる神様から尊い存在として作ってくださいました。どうか本当に主を、今朝神の声と作り変えてください。そのために今朝も十字架の血を注いでくださいますように、本当に血によって罪清められ、本当に永遠の血を与えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私は聖書の御言葉に行きます。御言葉に従って、本当に正しい道へと私たちをお導きくださいますようにお願いいたします。また私は今朝賛美を下げ、祈りを下げます。聖霊様、どうか私たちの賛美祈りを取りなし引き上げてくださいますようにお願いいたします。今朝の礼拝の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今朝のですね、礼拝の説教題は格闘的祈祷とですね、タイトルをつけさせていただきました。まあ、格闘といって皆様は何を想像されるでしょうかですね。まあ、いろんな格闘技ありますけれども、まあ、日本の国技といえば、まあ、相撲でございますですね。昭和62年に一人の福岡県出身の糸田町出身の力士がですね、大活躍をいたしました。白いウルフと言われるですね、力士でございます。皆さんご存知でしょうか。まあ、当時は一番強い、ね、力士は黒いウルフと言われていた千代の富士でありますけれども、まあ、その黒いウルフに対して白いウルフというものが出てきたんですね。それはマスラオというですね、力士でありますけれども、マスラオ旋風を引き起こしてですね、もう初場所から1月でしょう、初場所からもう本当にもう連戦連勝でですね、勝ち続けていたんですね。で、小結、そして関脇まで行きまして、大関の一歩手前だったんですけれども、怪我でですね、まあ、力士人生は非常に短かったんですけれども、まあ、今もですね、相撲協会の委員をしているですね、方でいらっしゃいますですね。まあ、本当に私は当時それを見ながら、わあ、ワクワクしながらですね、まあ、体はそんなに大きくないんですけれども、まあ、千代の富士もそうですね、体はそんなに大きくないんですけれども、もう次々となぎ倒していく姿にですね、こう、まあ、私も体小さかったんですね、励まされましたですね。まあ、相撲は、まあ、勝つか負けるかどちらかですね、まあ、勝敗が決まるわけでありますですね。私たちも信仰生活に勝利をしなければならないですね。イエス様は勝ち得て余りあるお方であります。その勝利を私たちも受け取ってですね、敗北ではない、罪に負けるのではないですね、この世に負けるのではない、主を証ししていく、そのようなものとなっていくですね。そのために今朝ですね、格闘的祈祷とですね、説教題をつけさせていただきましたですね。まあ、いつも語られる御言葉でありますけれども、まあ、ただ今日がですね、ちょうど私たち日本バプテスト連盟ですね、西南学院、バプテストとですね、所属するものでありますけれども、その日本バプテスト連盟の聖書日課で、ちょうどホセア書の12章ですね、旧約聖書1417ページでありますけれども、このところが聖書日課になっておりますのでですね、そのところからですね、格闘的祈祷について御言葉を語らせていただきたいと思います。12章の4節に、先ほどイードン派羊に読んでいただきましたけれども、ヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとをつかみ、力を尽くして神と争ったですね。お兄さんのかかとをですね、もうつかんでですね、神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを請うたですね。神はベテルで彼を生み出し、そこで彼と語られたですね。ここで力を尽くして神と争ったと記されていますね。まあ、彼は生まれる時からまさにですね、格闘精神があったのでありますですね。まあ、そのヤコブ、創世記のヤコブでありますけれども、創世記の25章にもですね、同じように、まあ、ヤコブの誕生の次第が記されていますね。お兄さんはエソーですけれどもですね、創世記25章の25節で、先に出てきた子は若くて全身が毛皮の衣のようであったので、エソーと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手がエソーのかかと、アケブですね、を掴んでいたので、ヤコブと名付けたですね。お兄さんのかかとを掴んで、もうとにかく出てきたんですね。そしてですね、まあ、彼はですね、まあ、お兄さんを騙して、まあ、騙したのはいいことはありませんけれども、なんとかして長子の権利、神様の祝福を受けたいですね。もうそのような格闘精神があったんですね。そしてそれは、創世記32章いつも語られますけれども、あのペヌエルでの格闘ですね。 まあ、お兄さんから長子の権利を奪ってですね、神様の祝福を受けたわけですけれども、それゆえにお兄さんが殺されそうになってですね、まあ、逃げるわけですね。まあ、逃げた後またですね、実家に帰ってくるわけですけれども、その時にお兄さんが目の前に、ま、待っていたんですね。もしかしたらお兄さんが自分を殺すかもしれないですね。その時にですね、まさにですね、創世記の32章の25節でヤコブはですね、お兄さんと格闘するんじゃないですね、神様と格闘です。ヤコブは一人後に残った。その時何者かは夜明けまでヤコブと格闘したですね。これは天の使い、つまり神様ですね。そしてヤコブは勝ったわけですね。お前の名はもうヤコブではなく、これからイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。私たちは神様と戦うですね。まあ、祈りというのは、もう主に向かって、まあ、願いですね。まあ、うめき、また賛美を捧げることでありますけれども、しかしそれは一方では格闘であるとですね。ですから私たちは祈るときに、格闘的な祈りを捧げなければならない。今日のヤコブのようにですね。先ほどですね、暗唱聖句、6月の暗唱聖句、列王記下20章を選ばせていただきましたけれどもですね、神様は、私はあなたの祈りを聞き涙を見たですね。神様は私たちの祈り涙を聞いてくださるお方でありますね。この時ヒゼキヤ王様はまさに死の病にかかっておりました。もう自分は死んでしまうですね。その状況の中 ですね、ヒゼキヤはどうしたか。主を、私が誠を尽くしひたむきな心を持って御前を歩んだことを思い起こしてください。こう言ってヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。涙を流して激しく泣いた。もう涙を流して激しく祈ったですね。私たちは今日のですね、ヤコブのようにですね、ヤコブは力を尽くして神と争った。またヒゼキヤのように格闘技の祈りを捧げるものとなってまいりたいと思いますですね。私の神様は父なる神様、父でありますね。私も親でありますから、子供がですね、もう子供が泣き叫んでいたらですね、何とかして助けたいですね。そのような思いを持つものでありますね。私たちは神の子供であります。神様は私たちを愛して、何とかして祝福したいと願っておられる。神様は神でありますから、私たちが別に叫ばなくても、私たちの願いは全てご存知ですね。全て知っておられます。しかし、それでも子供である私たちがうめき叫ぶときに、その祈りを神様は、聞いてくださるですね。イエス様は言われました。友達だからということで何か起きて与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろうですね。私たちは今終わりの時代に生きておりますですね。本当に私たちと愛する者が救われるように、私たち自身が滅びの中から救われますように、病が癒されるように祈らなければならないですね。その中にあって、私たちは静寂ではなく、主に向かって叫ばなければならない。格闘しなければならない。黙示録にこのように書いてあります。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのために叫んでいた。女はこれは教会であります。私たち一人一人であります。私たちは身ごもっていた、もう愛する子供、霊の子供を生み出さなければならない。本当に恵み、祝福を生み出さなければならない。そのために子を産む痛みと苦しむために叫んでいた。愛する者が滅びようとするこの時代の中にあって、私たちはまさに叫ばなければならない、格闘しなければならないですね。特に私たちはですね、格闘するように召された民でありますですね。この福岡新生キリスト教会は、イーキョブ先生を通して祈りへと導かれた。イーキョブ先生と言われても、もううちの子たちも一体誰だろうですね。よくわからないですね。まあ、もしね、昔のビデオがあればよかったなと思うんですけれどもですね、まあ、映像はありませんけれどもですね、本当にもう30周年誌を見たら、こう、もう手がぶれるようにですね、こう、いい先生が祈りを導かれる姿があります。本当に激しいですね。燃える御霊よ、聖霊来たれるよ、もう8回賛美をして主の名を呼んで祈るですね。まあ、8回ですけど4回賛美をしてですね、ここにチーンがありますけれどもですね、チーンとしてですね、そしてですね、4回一生懸命賛美をしたんですけれどもですね、今の10倍力を出して賛美をしてください、10倍もう一生懸命賛美で、今の10倍、それから4回さらに賛美をしてしようと叫んで祈るですね。まあ、今多分韓国でもそこまでですね、こういわゆる声を出して熱心に祈る、もちろんそういう教会もありますけど、なかなかないですね。 先日の喜びの教会、2月にて喜びの教会でもですね、ポハン、韓国のポハンの教会に行きましたけれどもですね、そこで、まあ、悔い改めをして、またですね、私たちの教会はこのような祈りをしてますですね。だからもう珍しいですね、本当にですね、今でもこんな教会やってるんですね、で。本当に韓国の皆さんはかつては松の木の根を引っこ抜く祈りを下げていました。皆さんも下げましょうと私は伝えたわけですね。先々週ですね、喜びの教会福岡先生が挨拶にですね、東教会に来られた時にですね、重生先生、松の木を引っこ抜いてますかと言われてですね、いや、ちょっとですね、まあ、そこまではなかなかですね。でも、かつては韓国の生徒方もそのような祈りを下げていたんですね。私たちもイーキョプ先生を通してまさに格闘の祈りをですね、まさに今日のヤコブはそれこそもうお兄さんから殺されるかもしれないですね、もう目の前に問題が迫っている、苦しみが迫っているですね、その中にあってまさに生まれた時から兄のかかとをつかんだように力を尽くして神と争ったですね。今私たちはこの祈りを下げるように召されている。ですから私たちは日々そのようなまさに叫びの祈りを下げているのであります。日間先生が博士論文をですね、取ったこの PT フォーサス先生のですね、本の中でもですね、このように書いてありますですね。私たちはあまりにも早く御心がなりますようにと祈りやすい。しかしあまりにも簡単に事態を神の意思として甘受、甘く受け止めることは柔弱や態度を意味するものであるとですね。私たちは感傷的な祈りですね、感傷的に祈るのではなく意思的に祈り、意思的祈るべきであるんですね。そうです、私はもう必要なもののために格闘的に祈らなければならない。我々の祈りに格闘的祈りが消えて久しい。しかし格闘的祈りこそ聖書を支配している理想ではないだろうかですね。まあ、PT フォーサイス、イギリスの、まあ、カール・バルトと言われるぐらいの本当に有名な神学者でありますけれども、この神学者がですね、格闘的祈りが聖書を支配している祈りであると、まさに今日の創世記のヤコブのように、またヒゼキヤのようにですね、その祈りが現代の教会から失われているですね。だからそれを取り戻さなければならない。この格闘ですね、まさに相撲ですね、この格闘はある意味において神への反抗である。反抗をなくして格闘することはできないし、また反抗がないならばキリスト教的宿命論になってしまう。全てが宿命、あ、もうこれももう宿命ですね。いや、そうではない。その中で私は格闘しなければならない。祈りは神との格闘であるですね。私たちは本当にもう目の前の現実を前にしてですね、諦めるのではないですね。あのヤモメが祈りましたですね。相手を裁いて私を守ってください。まあ、ある意味ヤコブのようなちょっとこうですね、自己中心的かもしれませんですね。自分に有利な裁判をしてください。しかしそれでも裁判官はヤモメの祈りを聞いてくださったですね。私たちは格闘技の祈りを通して主の栄光が表されるようにですね、祈っていくものとなってまいりたいと思いますですね。ヤクザの組長であった吉田義行さんをですね、もうクリスチャンへ、長老へと作り変えたのは韓国人の法売さんの祈りであります。それこそ格闘的な祈りですね。神様と格闘し、もう大阪にやってきたけれども組事務所にやってきてですね、いきなりなんかですね、組長と結婚したので姉さんと呼ばれてですね、なんでそういうことになるのか、もう本当にもう滅びの状況であるです、ね、その時に法売さんはまさに格闘いたしました。その日の夜から法売は断食をして祈った。神様、私はあなたのお言葉を信じて日本に来ました。まあ、神様からですね、この人と結婚しなさいと言われて、この人がどういう人かも分からなくて結婚した。しかしそれはヤクザの組長だった。とにかく神様の言葉を信じて日本に来ました。日本の習慣も知らず、言葉も十分でなく、何も知らずにやってきました。主よ、神様、力をください、助けてください。法売は一人部屋にこもって祈った。聖書をむさぼるように祈ってはまた祈った。法売は神のほかによりどころがなかった。三日三晩、水以外のものは何一つ口にしないで祈り続けた。三日三晩、水だけの断食をして、もうとにかく神様、助けてください。そのまさに格闘的な祈りを神様は聞いてくださった。もう記され、まあ、他にもいろんなところに書いてありますね。あまりにもその現実が厳しかったので、法売はその日から断食をして祈った。なんとか夫を罪の生活から抜け出させてほしいと祈り続けたんです、ね、もうとにかく断食してです、ね、格闘的な祈りを捧げるんです、ね、 その祈りを主は聞いてくださるですね。まあ、いつも話しますけれども、ある時にですね、吉田義行さんの姪っ子さんがですね、瀕死状態になったんですね。もう医者さんからもう難しいと言われた、その状況の中でですね、とにかく法兵さんがですね、ご主人の義行さんを連れて教会に行ったんですね。お前、あの子のために祈ったってくれや。ちょうどその日は教会の祈り会の日で、義行も一緒に連れられて教会に行ったんですね。まあ、いつも話します。やっぱり神殿に向かって神殿で祈る祈りを、素晴らしいですね。とにかくちょうど祈り会の日だったから、もうとにかくご主人と一緒に教会に行ってですね、義理の姪っ子さんのその瀕死状態の中で癒しのために祈ったんですね。法兵の熱心な祈りは一緒にいるものを圧倒するもので、義行は隣に座っているだけで、もし神様がおんのやったらこの祈りは聞いてくれるやろうなと思えてくるほどだったんです、ね。まさに、まあ、生え抜きの、まあですね、重福院教会で結婚式を挙げておられますので、まあ、重福教会の教会員でしょうかですね。それこそ松の木の根を引っこ抜くようなですね、この熱心な祈りは一緒にいるものを圧倒するものであったです、ね。もうそれぐらいの格闘的な祈りですね。その祈りがですね、まあ、5時間6時間祈って、午前1時半ですね、ちょうどですね、その祈りが聞かれてですね、癒されていったんですね。私たちはこのような格闘的な祈りを捧げるですね、まあ、この教会はですね、2階はですね、二重窓になっております。まあ、近くがマンションがですね、横にありますから、その音が漏れないようにですね。しかし下の祈祷室は30ですね、二重の窓とさらに鉄板が入ったですね、このですね、窓というかですね、その仕切りがあるわけでありますね。これは普通の日本の教会にはないですね。なんであのような塀があるのか、いやもうですね、せっかく交わりをするから、まあ、今日フェロシップありますけど、もう交わりをするからですね、もうちょっとカフェテラスみたいなですね、今の、まあ、流行りですね、まあ、近くの教会、最近剣道式行きましたけども、本当におしゃれなですね、教会ですね。うちの教会もそうしたらいいんじゃないかですね。でもそうではない。ある意味この礼拝堂も大事ですけれども、下の1階の基礎室は一番大事な部屋。それはもう叫んで祈らなければならないですね。そのために三重の窓にして、もう本当に音が漏れないようにですね、叫んで祈るように。神様は特にこの教会を召しておられる。終わりの時代、女が叫んで祈ったように、あの盲人バルテマイがダビデの子イエスを、私を憐れんでくださいと、弟子たちがもう押さえつけても叫び続けていたですね。私たちはヤコブの格闘的な祈りを下げましょうですね。私も毎朝蒼天でも水曜金ではでも祈っておりますしですね、また私は、まあ、特にですね、こういろんな苦しいことがあったりしたときは、まあ、車を運転するときにですね、一人で車を運転するときに、もう車の中でも叫びます車の中はもう誰もですね、いないし、まあ、外にももうとにかく走ってるときはですね、漏れませんから、まあ、止まったときにしようというのはちょっと横からなんか変な声で見られますけれどもですね、もうとにかくもう叫ばざるを得ないですね。神様は憐れんでください。神様は私たちの祈りを聞いてくださる、まあ、神様が負けるはずはないんですね、本来ですね。神様は神でありますからですね。しかし神様は負けてくださるですね。お前は神と人と戦って勝ったからだ。つまりそれは神様が私たちの祈りを聞いてくださったということですね。そういう意味において私たちはこの終わりの時代格闘しましょう。今日の聖書にはまさに補正書の12章でありますから、ヤコブは母の胎にいた時から兄の肩をつかみ、力を尽くして神と争った。神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを請うたですね。私たちはこの格闘的な祈りを捧げるものとなってまいりたいと思いま す, です、ね。ではヤコブのその格闘的な祈りは具体的にはどのような祈りであったのかですね、まあ、創世記の32章にそのペンデルの格闘、お兄さんを前にしたのですね、神様との格闘があるんですけれども、さらにこのように書いてあります。ヤコブは一人後に残った。その時に何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。夜明けまで祈ったですね。まあ、私は祈る時に神様はまあパッとしてもう瞬時に聞かれる時もあります。そしてある時にはなかなか聞かれない時もあるですね。その時に私たちは格闘するわけですね。しかしその時に一回格闘して、あ、よかったねではなくですね、それを長義先生がおっしゃる通り、私たちは神様が応答を与えてくださるまで格闘しなさいですね。このヤコブで言うならば、ペネの格闘で言うならば、夜明けまで格闘したですね。お前は神と人と戦ったからだですね。神様が応答を受けるまで私たちは格闘するですね。 あのサムリキ一生のサムエルの母ハンナの祈りもですね、子供を産むために、ね、私たちも霊の子供を産まなければならない、 この教会も霊の子供を産まなければならない、その時にあのハンナはあまりにも長く祈っていたと書いてありますね。もちろんパッと聞かれる時もありますけれども、今日のヤコブはまさに夜明けまで格闘したですね。今週はそれこそ先ほど祈りにもありましたけれども、深夜祈祷会、まあ、時間をかけた祈りがありますね。7時から12時まで5時間ひたすら祈り続けるですね。まあ、こんななかなかですね、祈りは日本の教会ではしません。でも聖書はやっぱり時間をかけて祈るようにですね。もちろん、まあ、パッと行かれたらそれでいいんですけれどもですね、ヤコブは夜明けまでまさに徹夜でですね、これはつまり一回格闘して終わりではなく、粘り強く格闘しなさい、粘り強く祈りなさいとですね、応答を受けるまで祈り続けなさい。先ほどお話した PT フォーサイ先生もですね、まあ、格闘的な祈りですね、格闘的祈りこそ聖書を支配している理想ではないだろうか、聖書を支配する祈りであるとです、ね、そしてその格闘的祈りはあくまでも粘り強くあるべきであるです、ね、粘り強くです、ね、これは祈りと信仰の本質に密着している問題である。祈りが粘り強いものとならない間は本当の力とはならない。そして神の意志にまで影響を与えたという実感に至らない祈りは粘り強いとは言えない。まあ、1分祈ってですね、もちろん日に3度祈ることは大事なことであります。決められた時間に祈ることは大事でありますけれども、しかし本当に私たちがその問題を前にしたときには、今日のヤコブのようにですね、神の意志にまで影響を与えたという実感に至らない祈りは粘り強いとは言えないですね。粘り強く主を憐れんでくださいですね。神様の応答いただくまで、お前は神と人と戦って勝ったからだと言われるまで祈っていくですね。あのヤモメをですね、それこそですね、ある意味自己中心的なですね、もう相手を裁いて私を守ってくださいとですね、求めるわけですけれども、その裁判官はその祈りを、まあ、聞かれるわけですけれども、なぜそのような祈りを聞かれたかですね、それは彼女のために、あのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう、さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。つまりこれひっきりなしに彼女は裁判官のところに行ったのであります。1回ではない、2回、3回、4回、私たちは祈りを手前で終わらせてはいけない。まさにヤコブのように、祝福してくださるまでは話しません、神様の恵みを受けるまで話しませんと。それこそがまさに今日のホセア書12章のヤコブの祈りでありますですね。まあ今日もうこれで祈ったからですね、おしまいですということではないですね。聖書にも記されております。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。そうです、神様は私たちに約束の言葉を与えてくださる。この教会はリバイバルされる、世界宣教は前進する、癒しは起こる、皆さんお一人一人の家族は祝福される。その確信を捨ててはいけない。しかし神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。ヤコブは一回祈って神様と格闘してですね、一回相撲を取って終わりではないですね。夜明けまで主をどうか憐れんでください、助けてください、どうか家族を救ってください、自分を救ってください。まあヤコブにも家族はいましたからですね、もうすでにですね、おじさんラバンの家で結婚して子供もいるですね。自分だけではない、家族を守らなければならないですね。そこで格闘的な祈りですね、皆様に与えられた確信が実現されますようにですね、約束ですね、神の言葉が実現することができますように格闘的に祈っていくですね。それこそ法売さんも断食して格闘的な祈りを捧げましたけれども、それは一回こっきりの祈りではなく、何度も何度も格闘的な祈りを捧げて、最初に祈りが聞かれた、まあ、最初の祈りが聞かれたのは彼女が結婚してから3年後のことでありました。3年経って、もうそれまで本当に苦しみの生活、もう断食をして祈っている、粘り強く祈り続けてですね、一回の格闘ではない、格闘し続けていったんですね。ある日美穂ちゃん、法売さんですね、まあ、日本名に美穂子と名前をですね、まあ、改名してるわけで、美穂ちゃん、あなたは本当にいい娘や、初めはうちらの関心を買おうとしてやってると思ってたけど、そやなかった、心からやってくれてる方がよう分かった、そやから今度あなたの誕生日に何かプレゼントしたいって思ってる、欲しいものがあったら言うてやですね。 義母の義理のお母さんの言葉に美穂子は心が胸が熱くなった。日本に来て3年目にして初めて言ってもらった心に届く温かい言葉だった。お母さんありがとうございます。それだったら教会に来てほしいです。教会の礼拝に来てくれたら私は何もいりません。3年目にしてやっとですね、義理のお母さんがなんかプレゼントあげるよって言ったらですね、プレゼントを、私はプレゼントはですね、本当に、教会に来てください。3月21日3年目春分の日の日曜日、初めて義母が教会の礼拝に出席したですね。本当にそのような感動的な、そしてそれからさらに、まあ、家族が、ご主人も含めて家族が救われていったですね。自分だけではないですね。最初のうちはとんでもない韓国人の嫁と呼ばれていた。それがいつの間にか天使の嫁と呼ばれるようになったですね。もう本当に天使の嫁、もうクリスチャンとしてですね、家族が一緒に礼拝できるようになった。美代子は義母の家で礼拝を守りながら過ぎた20年にわたる日々を思い返していた。20年間本当に苦しみですね。そのようにして最終的には主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、そして我が家と我は主に仕えんですね。先妻ですね、芳梅さんの前のですね、前の義行さんと前の妻との間に生まれた長男茂樹は牧師になり、牧師になって、義理の息子は牧師になって、芳梅と妹の娘の雅子が伝道師を務めるベテニアチャーチは、そんな祈りが実を結んで、わずか2年の間に70人以上の人々が礼拝に出席するようになったんですね。もう家族も救われて献身していた。しかしその背後にはそれこそ粘り強い祈りがあったんですね。ヤコブはそれこそ格闘ですね、もう神様と本当に格闘した。しかもそれも一回こっくりではない夜明けまで格闘した、粘り強い祈りを下げたです、ね、この祈りですね。あのインディアンに伝道したデビッド・ブレイナード先生ですね、格闘的な祈りを下げてですね、そのようにしてですね、リバイバルが起きたわけでありますですね。彼の祈りがですね、その日記に記されておりますけれども、それこそもうですね、今日4月19日1742年今日一日を断食と祈りの日として聖別するです、ね、激しく苦闘、苦しみ戦うです、ね、激しく苦闘しつつ祈るように神が導かれたので、涼しい風の吹く木陰ではあったが汗でびっしょりになる、汗が本当にびっしょりになるぐらいですね。ただ口先だけの祈りではないですね。皆さん祈るときに汗が流れてるでしょうかですね。飯木部先生が祈るときに汗を流し血を流せと、まさにそのようなただ口先での祈りではない、格闘はもう本当に苦闘したので、涼しい風の吹く木陰ではあったけれども汗がびっしょりになった、それぐらい祈った。4月25日密室での務めのために2時間を費やし、不滅の魂のために苦しみあえぐ。朝まだ早い時ではあったが、体中汗でびっしょりになった、もう汗でびっしょりですね。そしていよいよ明日集会があるですね。もうですね、離れている友人のために、魂と収穫のために、多くの哀れな魂のために、また離れた各地に散っている神のことを思われている多くの人々 のためにですね、ここで何と書いてあるでしょうかですね。ここでですね、デビッド・ブレナー氏は祈るとは書いてなくて、多くの人々のために争うですね、争う、神様と争った、神様と格闘した。暗くなるまでこのように大きな苦悩の中にあったので、全身汗に濡れる、もう汗がびっしょりになるぐらい神と争ったです、ね、まだこのように書いてあります。断食、11月3日断食と祈りのうちに一日を過ごす。祈りにおいて過去何ヶ月か経験しなかったことに、激しく必要に神と争うことができたです、ね、神にとって難しすぎることはなく、神から期待するのに大きすぎるものはないと思われたです、ね、このようにですね、神にとって難しすぎることはない。そうです。神様、私の神様は全知全能なるお方でありますから、そして神様は私のことをご存知である。しかしそこにおいて私は子供として父なる神様に本当に求めていくです、ね。デビッド・ブレナード氏は激しく必要に神と争うことができた。この祈りを彼は3年間、1回ではありません、2回ではありません、3年間戦い続けたです、ね。まさに粘り強い祈りですね。しかも彼は祈り始め、インディアのために祈り始めたのは、フラ神学校を途中で中退、まあ、追い出されてですね、まあ、ちょっといろんなことがあって追い出されて、24歳から祈り始めて、27歳でインディアにリバイバル起こるですね。いや、私はまだ若いから ですね、そういうおっしゃるかもしれません。しかし24歳で彼はまさに格闘の祈りをして、何とかしてインディアンの救いのために27歳でリバウンドを起こった。もう彼も30近くでもですね、病気で亡くなるわけでありますけれども、私たちは神様に格闘する、皆様格闘しておられるでしょうか。あのアウグスチヌスのハーモニカも自分の息子のために格闘したわけでありますね。神と格闘しましたですね。カトリックの司教司祭に息子をどうにかしてほしい、もう司教にですね、まあお願いするわけですね。まあ司教と格闘するわけです、まあ、それはつまり、まあ、神の使い、まあ、神様と格闘することですね。それこそ神様がもうあなたは勝ちましたというぐらいですね、司教はほどほど手を焼いた、ね、もうこれ以上もうやめてくれとですね、皆さんも牧師にですね、もうこれ以上もうやめてくれと私がですね、もう言うぐらいですね、それぐらいはもう本当に格闘していただきたい。その司教もほどほど手を焼いて、涙の子供は滅びないと神様の約束の言葉が与えられ、しかしそれからなお9年間を要した、格闘的にしかも粘り強く祈り続けていた。私たちは今日のホセア書を通してヤコブの祈りを捧げるものとなってまいりたい。格闘的に粘り強く祈るですね。修法の裏面に先週の月例会の報告が記されておりますですね。今後の予定でですね、7月ですね、18日イーソンドク先生、キムジヨン先生がですね帰ってこられます。19日日曜日朝来先生帰ってこられます。27日月曜日、ジャナク宣教師が帰ってこられますですね。ちょっと一つ追加をお願いしたいんですけれども、7月の11日ですね、イーストンドク先生ご夫妻のですね、帰ってくる1週間前に川端真理子宣教師ご家族、7月の11日土曜日にアフリカから福岡に帰ってこられます。今年は多くの宣教師の先生方、全宣教師の先生方が帰ってきてくださいますですね。本当にこんな、なんでこんなことが起こったのでしょうか。しかしそれは今に始まったことではありません。それこそ1968年からですね、58年目でしょうか、58年間祈り続けてきた日高先生を通して、アンテ教会タレとの開拓時から与えられた御言葉が成就してきたんですね。瀬高先生がインドネシアへ送られ、山田先生がイギリスに送られてですね、まあ、なかなかこううまく軌道に乗らない時もありましたですね。2007年にイーソング先生ご夫妻がチンタオに、日本からいよいよ青島、中国に派遣されるです、ね、それは2007年であります。教会が始まってから長く40年でありますね。40年を経てやっと井先生ご夫妻を青島に、その後野口ヒューマン先生とです、ね、続いていくです、ね、何かパッとです、ね、祈って格闘して、ですね、私たちの世界宣教が祝福されてきたのではない、もう日々日々日夜格闘した祈りを持って、粘り強い祈りを持って、主は素晴らしい栄光を表してくださったのでありますですね。私たちは今日のこの御言葉を通して、ヤコブのような、ヤコブは母の胎に出た時からもう生まれつから兄の肩をつかんで力を尽くして神と争った、神の使いと争って勝ち泣いて恵みを請うたですね。私は格闘的に祈り、粘り強い祈りを捧げるものとなってまいりたいと思います。最後に、私たちは格闘的に祈りを捧げるわけですけれども、この結果ヤコブはどうなったのでしょうか。もちろん彼は祝福を受けました。しかし一方 です、ね、この創世記の32章の最後にこのように書いてあります。ヤコブがペネルを過ぎた後、太陽は彼の上に昇った。ヤコブは桃を痛めて足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今でも桃の関節の上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブの毛の関節、つまり腰の筋のところを打ったからであるです、ね、神様はヤコブの祈りを聞かれましたけど、一方ではヤコブの腰の筋を打ったです、ね、これはつまりヤコブのその内なるものが砕かれていったんですね、まあ、彼は格闘的にすごい祈る人でありましたけど、一方でやっぱりちょっとずる賢い自己中心的でありましたです、ね、長子の権利を奪うために、まあ、お兄さんを、ね、嘘をついたんですね。もちろん求めることは大事ですけど、やっぱり嘘をつくということはやっぱりそれはいけないことですね、まあ、自己中心的、それが砕かれていったんですね、まあ、キリスト教はいわゆるですね、求めてですね、書くときに祈りましょうとこれまで話してきましたけれども、求めてじゃあ受けてといういわゆる単なるご利益宗教ではありませんですね。 私たちの人生の目的は最終的には私たちの品性が変えられていくということ、キリストの似姿へと変えられていくということ。どんなに神様は私たちの祈りを聞いてくださったとしても、もし神様は私たちをその滅びから救ってくださったとしても、それでもなお私たちが人々を傷つけ憎しみ続け罪を犯し続けるならば、それは救いの完成とは程遠い場所にあるわけです。もちろん祈りを聞いてくださる、それは素晴らしいことでありますけれども、最も素晴らしいことは、私たちは神様と格闘して涙の祈りを捧げ、そのことを通して私たちが作り変えられていくということですね。それが最も素晴らしいことであります。ですからそれを PT フォーサイズ先生も格闘的に粘り強い祈りを捧げなさいというわけですけれども、その祈りはどこから来るのかですね。それはまさにゲッセマネにおける格闘、父との苦闘に身を挺したキリストの祈りの継承であるです、ね、イエス様がゲッセマネにおいて祈った、そしてそれは神と戦う行為であり、これが真の食材である。我々は神様と格闘するときに、そこにおいて自分の罪が示され、イエス様の十字架が指し示され、私たちが作り変えられていくです、ね、そこまでですね。それこそが真の祈りである。それこそはまさに格闘的な祈りであります、 ですね。そうしなければ祈りが聞かれたことは素晴らしいことかもしれないんですけれど も、 です、ね、もうそこで恵みは半減してしまうわけですね。しかしヤコブは格闘的な祈りを捧げ、最終的には自分の腰が砕かれていった、自己中心が砕かれていったんですね。神様の目的は最終には私たちを主の似姿へと変えてくださるように、我々は皆神の顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。聖書は私たちの生きる目的は主の似姿へ、つまりそれは愛の人、許しの人へと変えられていくということです。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿、イエス・キリストの姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。その格闘で祈りを通して私たちが愛の人、許しの人、キリストの似姿へと変えられていくですね。内村鑑三先生がそれこそ晩年ですね、本当にもう偉大なる先生でありますけれども、最後はもう涙を流しながら悔い改めの祈りを捧げていったですね。私たちが格闘的な祈りを捧げるときに、それはつまり私たちが作り変えられていく、そういった恵みの時でもあるということですね。もちろん祈りも書かれていくんですけれどもですね、2014年、今から12年前でしょうか、6月にですね、私の教会に突然ですね、韓国のソウルのバプツ教会の牧師先生方が訪問に来てくださいましたですね。まあ、武田先生、私、ヤコブ先生、野口先生ですね、まあ、ですね、教会で歓迎しておりました。そして、まあ、武田先生がですね、挨拶で、ですね、バプテストの先生方来て嬉しいです、ね、で、もうですね、私はですね、キム・チュンギ先生やオーガン先生を心から尊敬していますとですね、言ったらですね、私はオーガン族ですねというわけでですね、そこに、まあ、偉大なるバプテストのですね、ヨイドで100万人集会を開いて、その時にメッセージをしたもう偉大なるバプテストの先生がですね、実はいらっしゃってですね、おーってびっくりしてですね、まあ、武田先生も感動して、でちょうどその時は臨時の駐車場を取得する時でありましたので、じゃあちょっと来てくださいとオーガン先生にですね、3ヶ月後の9月に臨時の用地取得の政会を開き、本当に恵みを受けて取得することができました。それから2ヶ月後11月にですね、今度はですね、ぜひソウルに来てくださいということですね、武田先生呼ばれて、私もですね、カバン持ちで、まあ、ちょっとですね、行かせていただきました。まあ、その時の写真がちょっとあるんですけれども、出ますかね。まあ、最初にですね、カンナム中央神霊教会、イードンハさんのですね、母教会でありますけども、これ牧師室ですけど、ドンハさん入ったことあります？牧師室一回だけ、これですね、ピーヨンミン先生ですね、前任の今の牧師の前の先生でありましてですね、一番右がオーガンソク先生ですね、で武田博士牧師、ピーヨンミン先生、そして郭智恵先生、まあ、通訳してください先生で、私、まあ、まだ細い、ちょっとまだスリムなですね、頃でありますけれども、12年前はまだスリムでしたね。まあ、そういう牧師先生ですね、P 先生を囲んでですね、写真を撮りました。で、その後ですね、この王冠族先生 ですね、もうバプテストの中心でありますからですね、金曜日行って土曜日ですね、じゃあですね、僕の後輩のですね、牧師が牧会している教会に行きましょうとですね、四世中央教会というバプテストのですね、一番大きい教会ありますから行ってみましょうとですね、行きました。で本当にこうもうメガチャージですね、もうびっくりしました。もうで、それこそユン先生直々にですね、迎えていただいてですね、でもう万人入る街道ですね、素晴らしい街道を見せていただいて、で最後ですね、写真を撮りましょうとですね、で次の写真よろしいでしょうか。四世中央教会で写真を撮りましたですね、大勝先生ご夫妻、そして後ろがですね、まあ、女性コンサニムの方、この方運転手ですね、武田先生で、まあ、世界で一番大きい教会はね、バプテストの牧師でありまして、夫婦セミナーに行った時にもですね、ユン先生もう本当にもう何千人という人々のですね、前にメッセージをする先生でありますね。私はもうカーボン持ちで行ったので、まあ武田牧師の付き添いで行ったわけでありましてですね、もうユン先生ですね、ちょっとですね、ちょっとこっちお願いしますってですね、ユン先生、いやダメだ、あなたゲストゲストだとか言ってですねユン先生がもう端っこにですね、もう本当にこう何なんだろうなと思って、まあですね、まあ、夫婦セミナーの時にもですね、もう何千人という集合写真を撮った後に、その後日本人の皆さん来てくださいですね、ユン先生の日本人の皆さんだけで最初に写真を撮って、100カ国来てる中でですね、日本人と写真を撮って、ユン先生は私ちょうど隣でありますから、もう恋人つなぎ、もう妻ともしない、こうやってギュッて握るですね、恋人つなぎをしてですね、本当に愛してくださる、もう先生はそれこそ、ユン先生はもうなんでそんな10万人も教会員が来るのか、それはもう格闘的な祈り、もうそれこそ激しい祈りですね、もう声が枯れる、もう体がボロボロになるぐらい、それこそ毎日もう8時間9時間祈る、神様と格闘したですね、本当に素晴らしい先生、一方では本当に愛に満たされて、聖霊十万とは何でしょうか。聖書に力と愛と白分別と慎みの霊である、聖霊満たされるときに力満たされ、それとともに私たちが愛に満たされ、白分別と慎みの霊満たされる、私はもう先生とお出会いして本当に、あ、偉大なる先生になればなるほど、そういった本当にですね、何と言いましょうかですね、謙遜というかですね、私もそんな先生になられたいなと思わされます。あ、じゃあもう消していただいてありがとうございますですね。私たちが聖霊を満たされるときに、最終的には私の内側が変えられていく、愛と許しの人と変えられる、だからこそ私は格闘的に祈らなければならない。ヤコブは格闘的な祈りによって祝福を受けました。ヤコブからイスラエルと変えられ、ヤコブの子供12人の子供が12部族となっていったんですね。素晴らしい祝福を受けていったんですね。しかし最も素晴らしいことは、彼の腰が砕かれて、彼がキリストの似姿へと変えられていったんですね。私たちも今日のヤコブの祈りをして、主よどうか私たちを作り変えてください。昨日は天神三越ライオン広場で素晴らしい伝道集会開かれました。あれを企画したのは福原さんという一人の、まあ、妻のですね、もともとブラザレンのいじりの教会のですね、まあ、妻の、まあ、師匠のようなお方であります。本当にイエス様のために何とかして、それを格闘的な信仰を持って神と戦って、あのような集会を、じゃあまた11月もよろしくって昨日ですね言われてですね、もうとにかくイエス様のために働く。しかし一方では本当におごることなく謙遜な姿ですね、もうただただ主に仕え、しもべのような若造にも仕える姿にですね、感動し、だからこそ私も心浮かされてですね、奉仕をしてきたのでありますですね。私たちもいよいよですね、今日のヤコブのように格闘的な祈祷を通して主の似姿へと変えられますようにですね、祈ってまいりたいと思います。本当に私たちは今本当に終わりの時代に生きております。愛する者と本当に私たちが滅びの中にあろうとしています。いよいよ死に向かって祈ってまいりたいと思います。格闘の祈りを捧げ、主の栄光を表す者となってまいりたいと願います。愛なる神様は必ず皆さんの祈りを聞いてくださいます。どうかこの祈りがこれからもこの教会において継続されていきますように、これからお祈りいたします。一言お祈りします。天の父様、主の皆を賛美いたします。 今日はホセア書12章を通してヤコブの祈りを学ぶことができ、心から感謝いたします。ヤコブは神と争って勝ちました。神様が私たちに勝利を与えてくださいました。主を感謝いたします。私も格闘的な祈り、粘り強い祈りを捧げることができますように、そして私たちは私の家族に素晴らしい主の栄光を表すことができますように、主をお願いいたします。そして私たち一人一人も何よりも新しい人で作り変えられて、どうかさらにさらに主を愛し、主に従う者へと変えられますように切にお願いいたします。今日のホセア書の御言葉、今日の創世記の御言葉が私は私の家族に成就することを信じます。どうか御言葉に従う者へと作り変えてくださいますようにお願いいたします。主の勝利を信じてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を